はいはい。
はい。
赤メガネさん？
たくさん。
そうです。コールドブリュースでしたっけ、これ。
やってますね。
ゲストも出えへんし。なのに140回もやってるんですね、僕たち。
140回目？
今日140回目。どうする、今
ティモシーさんおるし、ゲスト会にする？
日。呼ぶ？
はい、よ、僕はおるし。
おるみたいやしな。
引き続き前回に引き続き、ティモシーさんゲストでお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。これどういうことですか、亀ヶ谷さん。
続きみたいな雰囲気ですけど、別日で撮ってます。
完全にね。
会話の夜やってます。
仕切り直してます。
お願いします。
いや、まあ、前回ね、ポッドキャストのある生活という特集をやって、結構喋れなかったんですよね、トピック。もうちょっと、後半ね、ドライブしてきた感じもあったね。もうちょっと喋りたいなというので、おかわりの。
ああ、なるほど。
ありがとうございます。
いえいえ、こちらこそ、2回連続出ていただいてありがとうございます。
いきなりなんですけど。
はい。
ちょっとアイスブレイクトーク言っていいですか？
行きましょう、どんどん。
お願いします。
僕、コールドブリューアスを遡って今聞いてるんですね、結構。
はい。
もう多分2、30回ぐらい聞いてるんですけど。
あら。
あ、じゃあ結構フリースタイルティーチャーの初期ぐらいまで行ってるんじゃないですか。
いい、その尺度
ア
いい。
イドル、アイドル、アイドル編。
いや、ティーチャーで言うとどこら辺とかはいいです。誰も知らないっ
あ、違う。ティーチャー基準じゃない。
て。違います。誰もその物差し持ってないから。
ちなみにパーマ大佐のこと話してました。今日聞いたやつ。
おお。
懐かしい。
あったな。
おったな、あいつ。嫌いやったな。あ、すいません。
そう、嫌いって話してました、二人で。
懐かしい。
で、まあ、聞いてまして、
はい。
で、何回か前の回で、こう、くんづけさんづけ問題っていう話をされてたんですよ。
くんづけさ
まあ、タックさんがメインで
ん。
話してて。
は
まあ、
い。
その会社の後輩とか、まあ、そういう
あ
人に
あ。
対して、くんで呼ぶべきかさんで呼ぶべきかがちょっと今悩んできてるみたい
ああ、はい
な。
はい。
結構覚えてますね、これ。
で、結構示唆深いと言いますか、割と、こう、今っぽい悩みじゃないですか。結構、令和5年っぽい、こう、センシティブなことに切り込んでるなと思って、やっぱなんか、このラジオ、こう、理知的で内省的だなって、こう、しみじみとね、聞いてて、なんか自分の身のことを振り返ったりとかも増してたんですけど、
あららら。
で、数日後、まあ、数日後ですね、何日か前にあるとあってるんですけど、ちょうどタックさんから、この僕らの3人の LINE グループがありまして。
はい。
下津くん、この間ありがとうみた
あ、これ気になったな、これ。
で、
あれ？
来て、ちょっと、正直言っていいですか？
はい。
嬉しかったです。
いや
はい。
難しいです
ちょう
ね。
ど、難しいなと思ってたんですけど、
はい。
おーって思って、嬉しかったです。
何それ。
嬉しかった話か。あ、いい話か。
嬉しかった話。
いや、確かに、くんづけさんづけ問題、喋ったの覚えてますね。多分、3で行くべ
そう
きなんですけど
で
ね。まさにこの、会ったこともないし、声しか知らん関係性なんで。多
いや、
分、
そうなんですよ。
そうなんですよね。でも普通3なんですけど、でもなんかこう、距離感が縮まった感じが個人的にはしたんで、
ああ、はい。
ちょっとくん行ったろうかなと思って、ぶっ込みました。
はい。あ、その瞬間はあったんですか？
あったっすね、
おお。
いや、ポッドキャスト中もずっとあったんですよね。なんか、これ組んでいけるかも、みたいな。
はい。ジャブ打ってたんですね、距離感測るために。
そうっすね。まあ、赤メガネさんと下さんの関係をこう。
ティモシーね。
あ、ごめんなさい、ティモシも。
まず。
まず。
まず。ずっと
そうやっ
下
た。
津くんって言ってるけど。
すいません。まあ、もう4回ぐらい言ってもたっすね。そうそう。もう、ちょっとこう、第三者視点で聞いてて、あ、ここ関係性割と近めやな、みたいな、感じてたんで、うんはい、敬語とかさん付けだけど、まぁ、ちょっとこう、距離の近めの、さん付けなのかなっていうので、ちょっと距離測ってました。
うん、あー、なるほどです。ありがとうございます。
いえいえ。
という、まぁ、ちょっとね、ほっこりした話からね。
なんか嬉しい時もあるから、難しいですよね。
そうですね。
難しい。
近いなって思う時もあるし、嬉しい時もあるから。ほんと難しいです。ちょうど。
まあ、僕は下津さんで。
距離はあるんや。
しっかりと。
くんの時期もあったんですけど。
あ、そうなんです、
ね。一瞬。
いろいろ距離測ってたんや。赤メガネさんなりに。
まあ、懐入ったり。ちょっとアウトボクシングしたりって感じですね。うん、今距離置いて左打ってます。
あ、なるほど。朝倉海スタイルぐらい。そうやね。
距離置いて、ポッドキャスト撮ってるんですか？
そうです。
どっちなんそれ。
一歩引いて収録してます。
一歩引いて二回連続読んでるん。どっちなんそれ。何したいの？
恋愛うまい女みたいなスタンスですね。
確かに。
それって、ニーチェですかそれ。
あ、いやいや、ねって。
あ、違う。あ、前回の2時間半ぐらい聞いた人だけ今、薬とできる。
後半ですね。ニーチェね。
確かに。
はいはい。
いや、そうそう。あの、前回、ありがとうございます。たっくさん。めっちゃ早かったね。出すの。
え？何が？
あの、
ああ。
配信？出すの。
あ、だいたい、あれぐらいですけど、いつも。
ありがとうございます。3人おるか大変かな。
確かに。
いや、でもまあ大体4時間ぐらいかな。で、なんかそれぞれの、あーとか、えーとかは消して、なんか、途中でヘリコプターの音とか入れてみたんやけど、どうやったかな。
え、ティモシーさんのポッドキャストね。
あ、
僕のやつですね。
重すぎてやめたやつね。
それだけじゃないですけど。
うん、なんかあの、たくさんの編集のやつは、みんなの声の大きさ違って聞きにくかったです。
それね。いや、俺ももうね、もう、あ、そうそう、これ、ティモティさんに言ってなかったけど、僕本当に30分ぐらいでできるんですよ。すべてが。
はい。うん。
で、そのなぜかというと、ほぼ聞いてないんですよ、編集の時って。
質が犠牲になってるんですね。
そう。あの、まあ、フリーソフトのオーダーシティっていうのを使ってるんですけどね。
はい。
その、まあ、今回やったら、前回やったら3人の MP3 をボボボンってこう、並べるじゃないですか。で、はい、音の波形の振幅がまあ出て、まあ当然録音環境によって振幅がちゃうんで、なんか、大体、まあ赤目さんちょっとちっちゃめたら、まあなんか、原因みたいなパラメータをこう、まあ10ぐらいかな、みたいな。で、ちょっと俺、ちょっと決めに取ったから6ぐらいかな、とか言って合わせて、うん、で、最低限そのタイミング、時間方向のタイミングを合わせたいんで、最初の、
うん、
まあ、数十秒ぐらいの掛け合いは一応聞くんですよね。
うん。はい。
で、あ、相槌のタイミングこんぐらいかな、っていうので、こう、バーを動かして、横方向に動かして、で、終わりなんですよ、僕、合成。
最初の数十秒だけだよ。
そう。そっからはもう同じ音量で同じ速度で喋ってる前提で合成するから。なんかこの間妙に赤目がでかかったり、俺小さかったりしたけど。それ配信してから気づきます。うん、僕いつも。あ、みたいな感じです。
長く続ける秘訣ですね。
そうなんですよね。こだわらないっていうね。どうでもいいかっていう。
クオリティを。犠牲にしていきましょう。
いいっしょ。誰も聞いてないんで、
ね。でもいましたよね。リスナーが、熱烈な方が。何さんでしたっけ？
ああ。おもちょんさんですかね。
名前面白。
おもちょんさん。うん。
おもちょんさんね。
おもちょんさん。
3人ぐらい言いはねっけ？メールいただける人、たまに。
そうだね。
ね、うん、ありがたいね。 はい。まあ、今日そんなとこですか、はい、
ちょっと。
大体。
いや、わざわざ。
どうする次は、来週の木曜日ぐらい。やっとく
魂さんまた。意味わからん引っ張り方。
意味あるそれ。
え
嘘です。今日何ですかカメラさん。どういう感じですか。
いや、今日はまあちょっと、トピック結構いろいろバラバラなんで、チャプター分けつつ、ワントピック20分ぐらいでこう喋っていく感じしますかね。
ああ、いいね。めちゃくちゃいいです。
はい。
何からいきますか。
まあ、せっかくなんで、やっぱ3人共通のやつからいきたいかな。
うん。
どうしようかな。ちょうどスポットライトあったから。まあ、ビートアプローチテストとしてのビリケン。にがり対ミステリオから見るケーススタディから、から行くか。
ああ。
ちょっとじゃあ、まあ、せっかくなんでティモシーさんからまずこのバトルについて、一回どう感じたかっていうのを喋ってもらおうか。
二度と来てくれんくらいです。
やっぱしっかり振りますね。
え、マジで嘘です。ごめんなさい。マジで嘘です。
ていうか、この冒険なんかやんねん。
マジで嘘です。すいません。
前回もやってるし、LINE でも何回もやってるからね。
LINE でやるのおもろいね。あ、すいません。嘘です。ティモチーさんからちょっと、好き勝手喋っていただいても大丈夫ですか？
そうですね。あ、3人の共通ので言うと、はい、まあ、ちょっと最近と言いますか、本当数日前、ファーストラブ初恋ってのを見まして。
ああ、初恋見たってこのメモそれっすか？
初恋見たはそれです。
おー、ファーストラブ。
で、ちょっとあれ、やっぱ喋りたくなりません？さすがに。
うん。
え、俺らなったっけ？喋りたっけ？
特集したよね。
あ、特集したね。
特集。それ聞いて見始めたんですよ。
え、あ、そうなんですか。
あ、じゃあでも結構ネタバレあったんじゃないですか？
あ、確かに。
ネタバレ部分はちゃんと聞かずに、
ええ。
あ、やべえと思ってストップして見始めました。
すごい。
ネットフリックススポンサーになってまうかもしれんな。
そんな聞かれてない。大丈夫。まず大丈夫です。確かね、僕らはね、あれなんですよね。ちょっと意見が食い違ったというか、
はい。
若干その肯定派、否定派っていうか、まぁちょっとこう、疑問派みたいなのに分かれた珍しいドラマやったんですけど。
うん。こそうですね、分かれてましたね、ポジネが。
ティモシーさんはポジネが、どうでしたか？
あ、もう、めちゃくちゃ良かったっすね。
よし。よしよしよし。
はいはい。ほな、次どうする？赤目貝さんにする？トピック順番的には。
不利なトピック回すやつや、これ。
自分の苦手なやつすぐスキップする。嘘です。あ、そうっすか。
いや、めちゃくちゃ泣きまして。なんか、ツイッターで、あ、QX で、あ、違う。
QX。
ちょっと、混乱しました、今。旧ツイッター。
でも何でもええし。わざわざ追加してバグっとく。
え、そう、ツイッターで、ファーストラブ初恋、おえつとかで検索してました。同じ気持ちになってる人いるのかなと思って。
まあ、いるでしょうね、そうやって検索したら。
言いました、言いました、結構。
で、
結構本当、涙腺がバグったのか、
うん、
その翌日に、J1 の試合があって、テレビで。
うん。はいはい。
ちょうどヴィッセル神戸が試合してたんですよ。
はい。
うん。
で、ヴィッセル神戸が優勝したんですよね、結局。試合に勝って。それで泣きました。
バグってる？
関係ない。
何の思い入れないのに。はい。何の思い入れないっす。
そっか。
ちょっと、泣いたシーンとか覚えてます。
いや、まあまあ、言われ尽くされてますけど、8話のラストですよね。
8話といえば。
本当のラストの方ですかね。
本当の前のラストです。
あ。本当の前のラスト。
ああ。
はいはい。つづると一緒に縁側で、CD プレイヤーの聞くシーン。
はいはい。
はい、はい、
はい。 あそこは、マジで鳥肌立ちましたね。演出すごすぎて。
ああ、はい。あの CD プレイヤー刺すやつですよね、二人で。
一緒に聞くやつ、はい。それで、こう思い出が、こう蘇るシーンなんですけど。あ、ちょっと待って、待っていいですか。あの、やっぱ、一年分ぐらいのやっぱテンションの差がありますね。
ちょっと待って、わかりました、今。ビリビリ喋ってるの。覚えてないです。あ、でもそこは覚えてます。
あの、あれですよね、CD プレイヤーからデフテックのマイウェイが流れてきたシーンでした
っけ。デフテックのシーンすか。
あれで記憶戻ったんでしたっけ。なんか。
前に進もう、みたいなや
つ。だいたい泣くねん、それで。
何が思い出されるの。
あ、流行ってたな、この曲。とか。
いや、それだとして、初恋に当たる曲は何なんですか、それ。もう一個の。
いやいやいや。嘘です。いや、覚えてますよ。僕は結構覚えてますよ。あれは。
お。いやー、そこ。のシーンとか、あと一番最初にこうグッと引き込まれたのは、こう本当に初めて対面するシーンあるじゃないですか、つづるを介して、
あ、はいはい、はい、夜のシーンですね。
夜のシーンで春道は分かってる、うん、はい、あ、もう全然ネタバレなんですけど、で一方八重は分かってないっていう状態。
はいはい。
で、こう、春道が、こう、はってなって、涙がずーっと流れるじゃないですか。右の瞳から。
はいはい。
そのシーン見たときに、泣くんだと思って。そのタイミングで
。まあ、確かに。
結構唐突に泣いたじゃないですか。
はいはいはい。佐藤健くんですね。
はい。そうか、もう、唐突に泣いたじゃないですか。とかもちょっと伝わってない感じですもんね。
いやいや。あれですよね。デフテックのマイウェイが流れてた時ですね。2話目の最後。
それ一本で行く気や。
全然わからんか。
でも、あの、その前にタクシーで八重見て追いかけるみたいなのありましたよね。
はいはいはいはい。そのシーンではなく、あの、対面したシーンですね。
うん。だから結構引きずりまくってるという前振りはあったかなっていう、思いましたけど、
ね。はい。ああ、そうですね。それで、なんかその、喋りかけるとかでもなく、
うん、
その、八重とかその名前を呼びかけるとかでもなく、その、まず泣くっていう、そのアクション。
うん。
で、こう、ぐっと心をつかまれましたね。
ああ。佐藤健さんの演技に。
そうですね。演技、その演出。
うん、うん。
という感じなんですけど。
そうですね。
ちょっとあれか。
いや、ちょっと思い出してきました。確かに。
はいはい。
なんかね、多分僕が思ったのは、これ本当真逆なんですけど、今の発言と。なんかそこまで引きずるっていう、ちょっとね、すごい冷めた気持ちやったんですよね。
はい、うん。
なんか、めめしさというか、ちょっとその辺をどうしてもこう感じてしまって、特に佐藤健サイドにあんまりこう、のめり込めなかったんですよ。確か。
それは特集の回でもおっしゃってましたね。
はい、そうですね。多分そうそう。なんかそういうの喋った記憶がありますし、あと多分ね、めっちゃ野暮な意見で、なんか顔が似てないっていう話した気がする。
野暮やな。
野暮っすね。
それ、どう思いました？
いや、それに関しては完全に切り離してみてました。
ああ、やっぱ。
すごい。
子供の時の話やからな。
いや、無理やろ。
ね、似てたしな、まあ。三島ひかり似てたや、子役の子も。
いや、真逆やって言ったけど、色白と、その、なんか肉付きのいい、で、ストレートで長髪で、高身長とかって、もう三島ひかり と真逆やから。ってね、思っちゃったんですよね、僕は多分。それがずっとの、
まあうん、理解はできます。
あ、理解はでき
る。にいるとね、
うん。共感はできないけど理解はできます。
ああ、いい言い方。なるほどね。でも、ま、演技とかは本当に僕も好きでしたよ。満島ひかりとかやっぱすごいなって思ったし。
うん、そうっすね。
ね。
なんか、すごいそもそも論なんですけど。
はい。
なんか演技って、別に誰でもできるんじゃないかなと思ってて。
うんうん。
その割と、ジャニーズのタレントとか、まあ、元ジャニーズのタレントとかでも、うん、結構バンバンドラマとか映画に出てたりするじゃないですか。
はいはいはい。
で、それでなんかその作品が成立してたりするし、全然。
はいはい。
なんか演技って別に難しいことではないのではないかっていう思いがずっとあったんですけど。
うん。
別にやれば誰でもできるものという。
うん。
完全にその思いが覆されました。三島の演技によって。
三島って言ってるんや。
そう。三島はほんま、
三島。
自然ですよね。なんかそういう人、ほんまにそういう人なんかなっていう思いますよね、いつ
も。
そう、
ね。なんかそのオフのカットの、YouTube とかに出てるやつ見ると、そんな感じでしたね。
うん。
天真爛漫なというか。
うん。まあ、僕は、三島ひかりをフォローしてるんで、昔から。
フォロー。
はい。天真爛漫さはね、確かに。知ってました。ちょ、ごめんなさい。上から目線ですいません。ずっと前から知ってましたけどね。うん。
あとなんかお二人が特集の時に喋ってた内容で。
はいはい。
ナポリタンのシーン覚えてますか？
ああ、ありましたね。
ええー、何だっけ？
春道。春道が行かないんですよね。ナポリタンで約束した店に。
ですです。行かない。
この目の前まで行って行かずに、なんか飛行機で飛ぶみたいな。
うん。
僕はあそこで最終回と思ってたんで、まあ、絶望しましたけどね。
いやでもわかります、その絶望感というか。で、行かないことに対してなんでなんみたいな感じだったじゃないですか。そこがわからないというか。
はいはいはい、思い出してきた。
お二人ともそこには疑問を呈してたと思うんですよ。
はい
はいはい。
でも結構僕なりの解釈がありまして。
はい、
お願いします。
まず、あそこでその予定通りちゃんとナポリタン食べて、あの状態でこう好き同士じゃないですか、もうすでに。
うん。
で、意気投合して、その、ある種のゴールを迎えることもできたわけですよね。春道にとっては。
はい。
はいはい。
でも、けどそれをしなかったと。
うん。
でもなんでかっていうと。
なんかお腹いっぱいやったんですかね。
ああ、そっか、お腹いっぱいやったんか。じゃあ次のトピック行こうか。次、赤ねがねさん。
朝うどんやったから麺類かぶるなって思ったんすか
ね。断る。
すいません。帰っちゃう。
なんで麺食うんすか？
ゲストね。ゲスト喋ってね、二人で邪魔して。すいません、どうぞ。どうぞ、じゃあ、はい。
すいません。
はい、あらい。すいません。
いやいや、で、うん、でもさ、春道は、その、なんか、馬鹿正直者っていう、その、あれがあったじゃないですか。
うん、
設定が。
確かに。
悟空みたいな、ね。
はいはい。
うん。だから、その、本当の意味での、その、春道と八重の関係で、そこが結ばれるってことは、多分違和感があったんじゃないかと。
ほう。
そのゴールは違うんじゃないかって思ったと思うんですよね。
ほう。
うん。
だから、その、いつ、まあ、いつかその記憶が戻るってことを、まあ、期待しつつ、昔のままの状態で、また会えた時が、なんていうんですか、本当の、もう一つのゴールというか。
うん、うん、うん。
そこを見据えてたんじゃないかなと。だから、あの場では、会わずに、帰って一回、時間を置いた説を提唱させていただきます。
うん、なるほどね。
記憶が戻らないと、本物じゃないってことですか？
戻らない、その関係は、そうですね、本物じゃない。
昔の八重が好きやったってことですか？
昔の八重が、 なんか、
なんか、ひどくないですか？その方がひどくないですか？
昔の、まあ、初恋だから、要は、テーマが。はい、初恋の時の、あの関係性をもう一回取り戻したかったんじゃないですかね。
ああ。あ、それってつまり、ラブトランジットで、大輝の、はい、昔の大輝が好きだったって言ってたのと一緒ってことですかね。
多分そうです。
多分
おそらくは。ちょっと知らないんですけど。ラブトランジットのことは。
知らなくて普通ですからね。
え、そうなの知らない以上やと思ってた。あー、なるほどね。
まあまあ、でも、めっちゃ真面目やから。
うん。
っていうのは結構聞いてそうですよね。あの、カホ、名前忘れましたけど、カホ振ってね、自分だけ、ノー、はい、ノーノーとシンプルにゴールインみたいなの。
うん。
できないという性格ですもんね、多分。
それもあるし、あるし、うん、あの、間違いと分かりながら進むことほど辛いことはないですよ、みたいなセリフ、あったじゃないですか。
誰ですか？
なんか、八重が、なんて言うんですかね。タクシーを高速で運転してて、
うん、
降り忘れたんですよね。
はいはい。
はい。
で、お客さん怒って、で、次のインターで降りることになったんですけど、まあ、なんかそんなことがあったんですよ、って、春口に話してて、
うん。
まあ、その、本来降りるべきところじゃないところで降りる。で、結構しかも高速だからめっちゃ進むから、なんか、間違いと分かりながら進むことって、すごい地獄ですよね、みたいな。っていうセリフがあったんですよ。
はいはい。
結構そこも、リンクしてるような気はしてて。
なるほどね。
なるほど。
今の、現在、記憶戻ってない状態の関係で、ゴールインすると、なんか、それはなんていうんですか。間違い、ある種の間違いという。
うん。
発想もできると思うんで。
うん、うん、うん。
そのまま突き進むと結構後に辛いんじゃないかっていう、ことを暗示してたんじゃないかと。
それはいい説するな。
うん。などのことを思いました。
なんか、カホがダントツで買えそうじゃないですか。あのドラマ。
それはそうですね。
で、僕それもめっちゃ気になって。
はい。
けど佐藤健くん的には、カホのことを同情とか、真に好きじゃないまま結婚するっていうのは、うん、それは違うんだ、みたいな、シーンがあったってことですかね。はい、
と、そうです。その意味、なんか二つの意味がかかってると思ってて。
え、そんな MC バトルみたいなことが。
まあ2時間とかね、その時間が短いですから、やっぱかけてかけて表現。発祥説もあったんですか。
いやいや、1時間9話やろ。バスラブめっちゃある
から。いや、1時間9話か。2時間じゃねえよ。そこも忘れてた。
好きすぎるな、MC バトルの話。
すみません、いち腰折ってしまいます。
その、なんか、カホと進むことも一つの誤りだし、
うん、
今現在の、春道と八重の関係で進むことも誤りだっていう、ダブルミーニングですよね。そういうことに気がつきましたね。
いや、うん、まあ確かに。春道視点だと、まあそうなるんですけどね。
そうですね。
あと、
どうぞどうぞ。
妹と幼馴染のあの中尾くん。
はい。
あの二人はどうですか？
似てましたね。
子供の時と。
はい。とにかく。
似てますね。
ああ、あの、うん、耳、老者の妹みたいな人？
そうそう、妹はそう。手話で、
ね、
喋って
た。はいはいはい。喋ってたね。
あと、ボンジ。
ボンジか。
あ、ボンジ。
どんな名前？幼馴染の名前やな。
ボンジ。そうやそうや、ボンジ。
うん。名字出てこないですからね。ボンジですからね。
あの、結婚式のスピーチとかね、感動しましたけどね、僕。
いやー、めっちゃいいシーンですよね。
記憶ないな。
またま語られてなかったシーンとしては、
うん、はい、
あの、八重の、なんか高校時代からずっと、高校時代からというか、高校時代とか特に仲良くしてた女の子。
ああ、思い出した。はいはい。
はい。と、その記憶失ってから、一緒に家で食事するじゃないですか。
うん。うんうんうん。
で、まあなんか、その普通に接してくれて、で、帰り際とかは、その昔のノリとかで、こう、なんとか思い出させようじゃないですけど。
うんうん。
こういうことやってたよみたいな感じでやってくれるんですけど、めっちゃええ子やなと思って。
ああ、はいはいはい。
泣きましたね、普通に。
あそこ悲しかったですね。
あそこ悲し、あ、それ以降出てこないじゃないですか、しかも。
まあもう、あの、関係切れたんでしょうね。
うん。
あの、昔の。そこ
切なかった。
昔のノリやらんといてくれって思いましたけどね。
ああ、切なくなるから。
絶対、すぐ違うから。
うん、確かに。
確かに。
温度差すごかったそうね。
うん、しかも、
そこなんか、もっとフィーチャーされてよかったかなと思いましたね。
ああ、しまったな。それ喋ってない、確かに。
あ、その、まあ、世間的にですね、その、ツイッターとか、そういう周りでもあんま目にする話題じゃなかったんで。
あ、ほんですか。
うん。
やっぱ、目にしたのはあれですか、つづるが全然息切れてないこととかですか。
空港で全力ダッシュしたのに。
やっぱそれ。見返したんすよ、あの後。
はいはい。
あの、特集聞いた後に。なんか、ほんと超人的な肺活量でしたね。
やっぱ、X はそれで持ちきりやったんじゃないですか。つづる、肺活量とかで。
ファーストラブ応援みたいな。
つづる、肺活量。異常。じゃないか。
一人くらいいそうっすね、本当に。
俺か、タックさんでしょ。
多分それ僕です。
タックさんのアカウント特定
した。僕の裏垢です。そのフレ
ーズ。つぶやいてた。
そうか。これで2対1か。やっぱりいいドラマだったんだな、じゃあ。
いやでも、その前話した時に、うん、地方から東京に出てきた人がハマってるんじゃないかみたいなのあったよね、こう。
言った。
マジで、俺とティモシーさんそうやから
。そうそうそう。ゆとたわかなんかでこれ特集されてたんね、確か。
うん。
はいはい。
そうで、ゆとたわ否定入ったんですよ、珍しく。うん。
うん、それなんか共感できないみたいな感じだったって言ってましたね。
そうそう。あ、思い出した、そうそう。ゆとたわの人たちは東京出身で、過去の恋愛とかは大概嫌いになって破局したみたいなことが多いから、
うん、
ファーストラブみたいにその、好きだけど離れなければいけない状況みたいなのがなかったっていう。
うん、
でも一方で地方の人っていうのは、大学進学とか就職とかで遠距離になるっていうシチュエーションが多いから、このファーストラブに共感してるんじゃないか。はい、つまりこのファーストラブは地方出身の人が好きなんじゃないかみたいな。めっちゃすごい、ひどい意見だけど、ちょっとそれ共感。
雑な考察。
でもなんとなくわかるっていうのもありましたね。
僕ちょっと特殊な立ち位置なんですけど。
お。
その、遠距離になったんですよね。大学進学時に。
はいはい。
あ、一緒ですね。春道と一緒や。
春道と一緒。で、結局それを乗り越えて今に至るんですよね。
ああ、乗り越えたパターンか。
乗り越えたパターンなんで、結構特殊な立ち位置で見てたかもしれないです。
ああ。
ああ。重ね合わせましたか？
多少の。
あ、なるほどね。そっちのパターンもあるのか。
うん。
でも、その遠距離中にね、その、久しぶりに会った時にね、その。
はい。
友達とかにね。
はい。
こいつ大学でめっちゃ遊んでるしな、みたいなことを。言われたらどうします、はい、それは。喫茶店とかでそれ言われたら。
遊んでるらしいよってな。テラスで言われたら。
これちょっとまた、 特殊事例に特殊事例が乗っかってくるんですけど、
お、
はい、僕の大学で、その同じ大学の、その、女子と一回も喋ったことないですよね。
大学で？
え？
はい。
まあ、男子校ってことですか？
そうです、男子、その、大学に編入してきたっていう変なグループの中にいて、僕が。高専から編入したんですけど。
うん。
ああ、はいはい。
もう、コミュニティがそこしかなくて、
うんうん。
マジで女性と接する機会ゼロだったんですよね。本当の本当に。だから、そういう引っかかり方もなかったです。正直。
ああ。
お相手ですよね。相手の方が、
はい。
大学ですごくモテてるらしいよ、みたいな。
あ、そうか、そうか。
八重川です。
はい。八重川。はいはい。
それにこう、嫉妬というかね。
はいはい。
ジェラシーを感じるみたいなシーンありましたけど。それはどうですか？
そしたらもうなんか、友達のね、生きった、なんか3年のやつ、馬乗りにしてボコボコにしてます
けど。はいはい、一緒や。
じゃあ一緒や。
まああれは、絶対馬乗りにしてボコるしかないですからね、あれ。一択。A 連打するとこですよ。
だだだだだだ。
強B も使いますけど。
強B。
なるほどね。
いや、まあ、そういう、ちょっとファーストラブ初恋見て、さすがに、これ喋りたいなと思ったので。
うん、うん、うん
うん。ちょっと記憶曖昧なお二人に話させてもらったんですけど。
あ、いやいや。
だいぶ蘇りました。
だいぶ蘇ってきました。
あ、本当ですか。
よかったです。
面白かったですね。よかったです、
うん。
はい。じゃあ、次のやついきますか。
いきますかね。
たくさんどうですか？
ちょっと先赤目黒さん言ってもらっていいですか？僕多分ないんで、あんまり。
はいはい。あ、僕じゃあ、静かなインターネット行こうか。
行こうかって言われても。何かわからへん。
書いたんですけどね。これまあ、静かなインターネットっていう、ウェブサービスがリリースされたんですよね。
うん、うん、うん。
で、まあ、なんかノートとかハテナブログとかって結構もうバズらし屋みたいな人が書いたりするやん。
うんうんうん。
エッセイとか書くとこでもあるんやけど、うん、なんかこう、できるだけこう目立ってみたいな騒がしさも結構ある中で、もうちょっと静かに文章を書けるところというコンセプトで生まれたサービスなのね。
へぇー。
うん。
で、なんか金がね、ティモシーさんが、みんなブログを書かなくなってみんなの日記もっと読みたいって言ってたじゃないですか、テモシーさん。
そうですね、言ってましたね。
これって、マジでちょうどいいのが出たんかなと思ったんですけど、ちょっと聞いてみたかったんですね。
あー、まずそういう目線では全く見れてなかったっすね。
あありがとうございました。
じゃあ次。
140回。140回。
ちょっと待ってください。
あ、もう終わる。ポッドキャスト自体終わる相当ピリついたね。
たんで
早いって。もうちょっと粘れって。
打たれ弱いんで。
打たれ弱い。
その、プラットフォーム側の問題なのかってとこですよね。要は。
ああ、みんな書かなくなったのが。
うん。もっと大きな流れというか、動きなんじゃないかっていう。
あ
感じはしてて、
うんうん、
単純に自分の年齢が上がったことによって、その要は周りの人のライフステージも上がって、そういうのが書けないくなったんじゃないかとか。
ああ、
なるほどなるほど。サービスの問題じゃないっていうことです
ね、うん。だから多分静かなインターネット見たときにそういう風には思わなかったんですよね、全く。
ああ、そうなんですね。
はい。
静かなインターネットはちなみになんで静かなんですか？
コメントがつけれないとか、例えば。
はいはい。
感想レターみたいな仕組みだよね。
うん。
で、その、レター来ても通知じゃなくて、一週間分まとめて受け取るみたいな感じですよね。あ、新着、自分の好きなやつのこう、お気に入り登録しちゃうと、RSS リーダーみたいな感じなんやけど。
うん。
一週間に一回ニュースレターとしてまとめて新着の記事出てますよみたいな感じで来るっていう。
はいはいはい。
あとね、なんか例えばハテナブックマークとかでこうインターネット上でバズったりすると思うんやけど、
うん。
それに、ハテブをつけれないようにしたりできるかな。
ああ、なるほど。閉じた世界なんや。
そうそうそうそう。URL 知ってる人にだけ見せるとか、なんかそういう世界を公開もできるけど。
はいはい、うんうん。ああ、ほんまやね。
だから普通、そういう記事のプラットフォームって、そのトップページに行ったら、いろんな人が書いた記事が一覧できるじゃないですか、バーって。
そうですね。そっからよくたどる。
で、人気のやつは、なんか、ホットです、みたいな感じで出てきたりすると思うんですけど。
うん。
うん、静かなインターネットはそもそもそれがない。ですよね。ああ、
なるほどね。
うん。まあ、ほんまにね、みんな気ままに書いて、ツイッターとかにたまにポストして。
あ。読んでもらいたいときは、まあ、ポストしてる人もいるんや。
結構いる。
結構いるんや。
うん、で、まあ、読みに行ったら、結構、雑文、雑、なんていうの雑文雑記
うん。
思ったことをばーって書いてるから。
うん。
あんま読まずに帰ってくる。静か。
静か。
あんまり、ウェブサイトに行ったことはないんですけどね。
ああ。
リッチなツイートですよね。
ああ、そうかもしれない。
なるほどね。あんま読まれること考えてないから、うん、自分も気楽に書けるみたいな感じなのかな。
うん。
うん。
やってみようかな。
ああ、いいかもね。
いや、でもな、読まれないのか。
読まれないです。
うん。
ああ。ティモチーさんブログやってるんですよね。
ブログやってます。
それはもう賑やかなインターネットですか？静か側ではない。
静か側ではないですね。
うん。
やっぱそう書くなら読まれたいが前提にあります。
一緒です。
うん。
あとまあ、モチベーションになりますよね。本当に読まれないんだったら書けなくなる気がするという。
うん、確かに。
うん。でも、亀ヶ谷さん日記書いてたもんね、自分で。
ああ。そうやね。紙にね。
そうそうそう。絶対誰も読まれへん。
それでも俺が読んでるからな。
いやいや、まあ、そらね、そうなんやけど。
読み返すんですか、ちゃんと自分の日記。
なんかめっちゃたまにですけどね、本整理する。あ、ノート、ノート出てきた。日記書いとる。みたいな感じで。懐かしいみたいになってます。
ああ。いいね。旧世代な感じで。
誰がじゃん。デジタルネイティブじゃん、Z 世代の。
あ、それすごくいいな。それなんか旧世代な感じやな、それ。
ああ、誰がじゃん。ニュー Z 世代じゃん。
ニューな。Z の次ってニュー Z。
ニューノーマ Z です。あ、でも僕もノート書いてるんで、サービスとして、サービスとしてのノート。
うん、うん。
うん。
人に読まれる文章書いた方が文章上手くなるかなとは思ってますね。
うん。
確かに。
それは思う。
その読まれなくてよくて書くモチベーションがないですね、僕には。正直。
うん。
うん。
なんか頭で思って終わりになります。
わかります。書くことでね、自分の血肉にするっていう感じは、ありますよね、うん。定性的なものをなんかこう、形取るというか。
うん。
ただし。人に向けて書くことが大事なん
です。そうですね。何かを誰かに伝えたいから書くっていうのが源泉ですかね。
ああ。
うん、そうじゃない場合は、Notion とか、
うん、
その Google Keep とかで普通に自分用に、本当にバーっと書くだけなんで、
うんうん、
それは別に公開しなくていいものっていう位置づけ。ですね。
しかも過剰書きでいいですよね、そしたら。
そうですね、マークダウンで。
なんか僕は、本のレビューなんですよ、書いてんのは。
はい。
だから個人っていうのはなくて、とある本をどう思ったか。
うん
みたいなのを自分のためにこうロギングしてるような感じなんですよね。
はい。
で、 で、それの目的だけで行くと、静かなインターネットでいい気もするんですよ。
うん。
うん。後から自分で振り返って、ああ、この本良かったって思ったんだな、みたいな。で、それを見て、まあ、例えば、ポッドキャストで喋るとか、うん、そういう材料としてのブログだったら、静かなインターネットでいいんじゃないかっていう気もするんですけど、
うん。
うん、たまになんか、真面目に書いたときに、若干アクセス数増えたら嬉しいとかっていうのもあるんですよね。
うん。
だから微妙なんですよね。静かすぎるとちょっと寂しいっていう感じかな。わかる。わかる。
もしかしたら、もしかしたら、まあ世の中の誰かが面白がって呼んでくれるかもっていう、
ね。そうそうそう。
1% ぐらいの期待を持ちながら書くのが面白いね。
そうそうそうそう。
確かに。うん。
だし、ハテナブログなんですけど、仕組みよくわからないですけど、ハテナブログ、さっきティモシーさん言ったように、なんか、トップページ行くと、注目の記事みたいなのあるじゃないですか。
はいはい。
あれ、たまに取り上げられるんですよ。
へぇ、すごい、はい。
で、なんかね、タグ、なんていうんですかね、そのブログを、本当に一文で要約した吹き出しみたいなのがついてるんですね、ブログごとに。
うん。
うん。
で、それは多分、機械がやってるとは思えないというか、ある程度運営側が、はい、読んだ上で、吹き出しをつけてるんじゃないかなっていう気がしてて。
うん。
うん。
で、感覚的には、100個書いたら1個ぐらいつくみたいな感じなんですよね。僕の場合は。
へ
で、それがたまに、
1番。
そう、頑張って真面目に書いた時とかなんですよね。だから、これ読んでくれてるんじゃないかな、みたいな。気持ちに、ちょっとなるんですよね、はい。だからちょっと頑張ろうっていうモチベーションに、若干なる
んか。例え良くないですけど。
うん。
なんかギャンブルみたいな話ですね。
うん。例え良くないっすね。
ギャンブル。いい話やと思って聞いてたら、ギャンブル
すみません、良くない側で例えてしまいました。
いえいえいえ。そう、まあそういう意味ですね。100回やって99回失敗するけど、その1回の喜びのためにお金費やすみたいな、近いかも。
ハテナブログって編集部があるんで、本当に読んでると思いますね。
うん、ですよね。そう、結構、シン食った吹き出しをくれるんで。あ、これ読んでもらったんだ、みたいな。で、まあ、あれトップになるともう、当然ながらめっちゃアクセス数がバーンってなるんで。
はい。
まあ、それもちょっとこう気持ち良かったりするんですよね、やっぱり。っていうのがあるから、ちょっとやっぱ静かなインターネットは静かすぎるんかなって思いました。
一応文章を書く画面のムード設定みたいなのができて。
はいはい。
うん。
その焚き火とかすると、焚き火の背景になってちょっとパチパチパチみたいな音を聞きながら書けるけど、どう？
次俺のトピック？
すいません。いや、関係ないですね。
ああ、まあそういうなんか、なるほどね。
書きながら寝落ちしちゃったみたいなツイートしてる人いますけどね。
書いとるかな寝落ちしちゃったって書いとるかな、うん、なるほどね。
まあちょっと下津さんの言ってた世界とは違いましたね。
あ、ティモシーさんね。うん。
あ
ちょっともう、結びつきすぎましたね。だいぶ。
もう意味ないかも。
シモシーさん。シモシーさんが。
シモシー。シモシ
ー。ティモシーね。
ティモシーです。
はい。意味あるんですか
意味ないです
も
ん。
もうないです。
ああ。
いよいよ。
そっかそっか。いやいや、日記みんな書かなくなったなっていうのを嘆いてらっしゃってたんで。
そうですね。
まあ、ちょっと違いました。
なんか日記、まあまあ一つの、その発露する形なだけであって、
うん。
なんかポッドキャストもそうなんですけど、なんか、もっとこういろんな人が普段思ってることとかをたくさん聞きたいんですよね。
ああ。
見聞きしたいというか。
めっちゃわかる。
なんかそんなこと思ってたんだお前、みたいなこととか。
うん、
なんかその普段喋れるだけでは届いてこないなんか変なこだわりとか好きなこととか、
うん、
そういうのが日記とかには現れると思うんで、
うん、
そういうの読むのが結構好きなんですよね。
それはなんかその、まあ、大きく分けてた、まあ、ツイートとブログと、で、その後なんか本ってあるじゃないですか、例えば。一冊の本っていう、はい。
一冊の本。
うん。で、僕は結構その、両極端というか、あの、がっつり読みたいっていう、だったらもう本当に一冊の本ってまとめられてる日記とかを読むんですよ。
うん。
で、ただ一方でそんな結構気合い入れて読めない時とかはもう、ツイッターでさーっとこう、流すという感じ。で、その真ん中にあるブログっていうのは、
うん。
なんか書いてる身としていうのもなんなんですけど、あんまなんか人のやつ読めないんですよね。なぜか。なんでなんやろな。横書きやからかな。なんかね、入ってこないんですよね。ブログの日記って。
はいはい。
それは、うん。それは、なんでなんですかね。
文章下手やからかな。
うん、あ、でもそれちょっとある。あ、下手っていうのはちょっともちろん人によるけど。
あ、まあ、構成されてないというか。
そうやね。それか。そうかもしれない。
その良さ。ちょっと読ませる気で書いた日記かどうか。
そうですね。あ、あとやっぱり苦手なのが、そのバズというか、バズらせようとしてくるブログというか、なんかそういうのが気になっちゃうかな、うん、ブログは。
ハテナブログのトップページにたまに拾ってもらえるのは嬉しいけど、
うん、
他人が書いたバズらせ目的のブログを読むのはしんどい。難しい塩梅っすね。
難しい塩梅っすね。全部が全部そうじゃないですけど、たまにこう混ざってくるじゃないですか、そういうのが。
うん。はい。わかります。
その、こう、受け手としての気持ちの浮き沈みみたいなのが疲れるって感じかな。だから、それやったら一層何度も遂行された上で出た本とかの方が、なんかいいんかなっていう感覚。
本だと日記って形ってあんまり多くはないと思うんですけど。エッセイとかになるんですか、その場合って。普通のもっと広く本っていう感じですか。
いや、エッセイとか日記っすね。僕かなりエッセイとか日記は好んで買うタイプなんで。
うん、ああ、なるほど。
めっちゃわかるんですよ。ティモティさんの。なんか、とある人の何気ない日常とか。何気ないこう趣味みたいなの知りたいとかっていうのはめっちゃあるんで。
うん。
そこはね、多分一緒なんですよ。めっちゃ。
なるほど。うん、まあ、エッセイはちゃんと作り込まれてるっていうのはやっぱでかそうですね。
若干話取れるんですけど、うん、その、赤メガネさんと人員を作ろうかって言ってて。
うん。
うん。
ティモチさん、人員ってわかります？
まあ、なんか、リトルプレスですよね。
そうそうそう。人とかいいんじゃないですか。究極。
確かに。人もそうですね。ポッドキャストやってた時はなんか、アイデアは結構出ましたけどね。
ああ、やっぱ、そうなんですね。
うん。まあ、やってること一緒ですからね。
うん。一緒。
本にするか、MP3 にするか。
確かに。
人はそれはどういうテーマで、お二人今考えてるんですか？
これ何やったっけ、赤目さん。なんか、日々思った、仕事中思ったこととか悩みとかそういうのやつやったっけ？
まあ、あの、ガードマンの結婚についてですね。あ、すいません。失笑の時間より、もうちょっと楽しむか。ガードマンがね、結婚した。
楽しまんでいい、楽しまんでいい。早く切り替えろ。
はい、いや、嘘です。あの、ラップバトルですね。
ラップバトルか。先生。
うん。はい。よかった、ラップ、なんか、時事ニュースかと思いました。ラップバトラーの。
誰が読むん、それ。
うん、ラップバトルの考察とかね。一緒やな。まあ一緒なんですけど、こう、喋ってるときとまた違う感じもするけど。
うん。
そうですね。なんか、しかも、人とかって、文振りとかそういう出しどころも結構あるじゃないですか。
うん。
うんうん。
そういうのでちょっとテンションというか、モチベーションも上がったりしそうですよね。一個のプロジェクトとして。
確かにね。物にするという完成度合いがあるんですね。
うんうんうん。
なんか、ポッドキャストって良くも悪くもそういう、どうやって場がないんで、
うん。
またあり続くじゃないですか。
うん、そうですね。
っていう、こう、メリハリというか。
うん。
そういう意味では、いいですよね。
ああ、いいですよね。まとめ、区切りっぽいというか、一個一個の。
実際僕が聞いてるポッドキャストの人は、ちょいちょい出してますね、ジンは。
それはやっぱ番組の文字起こし版みたいなやつなんですか？
いや、もう、書き起こしというか、その、なんていうんですかね。ちゃんと書いて、
新たに。ああ、なるほどな。
エッセイをそれぞれ10本ずつみたいな感じとか。
ああ、すごい。面白い。
でやってましたね。
いいなぁ。
だから10組結婚しないと書けないですよね。
ああ、
ね、今1。そうですね、まず。ガードマン。
うん。
あと、アミと公平か。ラブトラジー。
はぁ、2、2よ。よかった、2や。
よし、2ゲット。よし。
誰でもいいや。誰でもいいから結婚したら書くん。も
う知ってる人な。
ツイッターに貼り付こう。
あ、万有のユンか。はいはい。万有のユンが結婚した。
ユンの方かい。決めてバンビやの。
1000万人ね。
スパイダーメン。
すいません。
ありがとうございます。アリズのママに。みんな発信していくと嬉しいってことですね。ティモシーさん的には。
そうですね。僕の意見はそうです。
いや、めっちゃ同意です。完全に。
ブログ書いてるやつおらん。周りに。
うん。
おらんっす。
ほんま見なくなりましたね。
うん。
まあ皆さん書いていきましょう。
下手くそやな。書いていきましょう。
いましょう。はい、じゃあ次のトークいきます、ね。
いや。下手やって。めっちゃスズムズいった感じやけど。
打ち合わせみたいでしたけど。
あるな、そう、打ち合わせ。
なんかありますか？
なんかありますか？
一個、たくさんで気になったのが、にがり VS レッコから見る、陰の硬さと、声質のパラメーター。は
いはい、いいんですか？
あ、ちょっと、はい。やっぱりやめてもらっていいですか？
え今肩ブンブン回してたのに。嘘です。
なんか、出社時と在宅時の会議の進行って、これ。
ああ。
どういうことかなってちょっと思いました。
いや、これはまさにフルリモートのお二人にちょっと聞きたい話というので書いたんですけど、僕は週3出社、週2在宅なんですよ。
はい、
で、割と会議が多いんで、その、まあ、自分が資料を作って画面共有するのもあれば、まあ、レビューアーとして参加する場面もあったり、様々なんですけど、やっぱり、その、出社してる時の会議と、在宅で、まあ、基本こっちは一人で、画面を共有しながら喋る時の会議っていうのが、全然別物なんですよね。で、なんか、出社時はやっぱり、まあ、これよく言われますけど、顔色とか、まあ、目の感じとかで、こうニュアンスでいろいろスムーズにことが進む場面が結構あるなと思ってて、一方で在宅の時はやっぱりまあ、特にこっちが資料を共有して、話してコメントもらうみたいな場の時は、まあ、顔色は当然ながら見えないので、画面を振ってるか見えないんで、結構大丈夫かなと思いながら、けれど喋りきらないといけないっていう、割と不安がありながらこう、会議を進めるような感じなんですよ。感覚的には。
はい。
で、それが僕は、本当に週3、週2っていう、ちょうど半々ぐらいで、あるんで、最近は、まあ、自分がレビューしてほしい、レビューしなきゃいけない会議とかあるときは、出社の時に入れるんですよ。 在宅の時だと、なんか不安なんで、出社の時の方が、割となんかことがうまく進む確率が高いから、なんか重めのやつは出社の時にして、なるべく在宅の時は、重めのやつを入れないっていうコントロールをしてるんですけど、
はい。
お二人はもう完全フルリモートじゃないですか。
うん。
だから、結構、自分で走り切らなきゃいけない場面とか、なんか、基本そうっていうのは、結果なんか、すごい、まあ、ティモシーさんとかもそうですけど、なんか喋りとかがめっちゃ上手くなるんじゃないかなって思ったんですよ。
まあ、思わぬ着地。しました。はい。
なんか、多分ね、いや、特に僕も関西の企業ってのもあるんですけど、本当その出社で、ノリで進んじゃう時とかってめちゃめちゃあるんですよね。人間関係とか、その場のノリとかで。結構物事が決まることが本当多くて、それはでも在宅の時は結構通用しない時が多いんで、不利なんですよ。
うん、
でも、あ、だから喋りが下手なおじさんとかは多分コロナによって淘汰されたと思うんですよ。その場のノリで物事を進められなくなったから。
うん、
だからよく言われますけど、コロナでその喋りが上手いというか、その会議の進行とかが上手い人が多分生き残っていけるみたいなことを、まあ、今更ながらすごい感じてて、なんかお二人はその喋り上手いのはやっぱりフルリモートとかのこう日々の鍛錬があるんかなって思ったっていう話な。どうですかね。
あ、亀金さんどうですか。
あ、いや、どうなんですか。でも全員在宅やから逆にやりやすいかもね。
うん、そうなの。
なんか出社組と在宅組みたいなの分かれるとちょっと不利やん。在宅組
不利。
うん。
サブな感じ出るけど、まあ、みんな在宅やから、条件ずっと揃ってるみたいなのはありそうよね。
ああ。
確かに。
喋るときにめっちゃ不安は感じてます。
あ
滝汗をかきながら喋ってます。
それはそうなんや。
それはそう。結構、なんやろうね。なんかインタラクティブなやつは大丈夫なんですけど。
うん。
うん。
ちょっとほんま、プレゼンみたいなね、走り切る系のは。
うん。
途中反応ないし、ま、カメラもね、オフやったりとかするし。
うん。
相づちとかもね、みんな、まあ、わざわざ、歌んって、まあ、真面目に聞いてるほど歌んから。
うん。
うん。
やめてーって思いながら、でもあと20分もある、みたいな、震える時あります。
あれ一緒やん。
あれティモシーさんどうすか。
いや、僕も滝汗かきますね。
え、一緒なえそうな
の。いや、なんか、大手のお客さんとかに、製品デモする会みたいなのがありまして、
うん、
10人ぐらいの、
うわ、
参加者いて、で、その、意思決定、弊社の偉い人とかがいたりとか、
うんうん、
で基本もそういう時みんなオフるじゃないですか、
うんうん、
で特にリアクションもないですよ正直最初から最後まで、
うん、
まあ、お客さんだったらよりそうですよね、うん、一緒に盛り上げる必要ないですもんね。
盛り上げる必要ない
空気作ってこうよとかじゃない
ですもんね。それでそれでみたいなないですからって。
あ、
そのボタン押すとみたいなないですからね。
うん、確かに確かに。
いや、だからそれ、ほんと結構しんどい時はありますね。ありましたね。
あ、それはあるんすね。
まあ、それはでも結構、社外のその商談っていう結構特殊な場面ではあるんですけど。まあ、個人的にはもうコロナ関係なく5年ぐらいずっとフルリモートしてて。
はいはい。
なんか、それ以前の打ち合わせどうだったっけっていうのがもうわかんないですね、あんまり。
あ、そうなんですね。いや、それはすごいバキバキになってるからすごい、ですけど、多分ね、出社したらマジで楽だなって思いますよ、その場合。多分、当たり前のようにこう自分で進行して走り切るみたいなメンタルになってるから、うん、多分、いざ出社とかに仮になんか会議とかあったら多分、うわ、楽って多分なりますよ。うん。
やっぱ、反応あるなしでそんだけ違うんすね。
いや、違うんすよ。
反応というか、うん、インタラクションというか。
うん。なんか、
反応ないと怖いですね。
うん。 さっき言ったそのデモとかも、結構、なんで動かないんだみたいな時あるじゃないですか。
うん。
それは別に社外に限らず、社内でも、なんかこう、レビューとかしてもらう時に、あれ、うん、みたいな感じに、あれ、
はいはい。
あれみたいな。エンター押して、あれみたいな。ん
はい。
すいません。ちょっと待ってください。みたいな感じあるじゃないですか。
はい。
でもそれはやっぱ出社で対面の時とかは、
うん。
なんか、おいとか、言ってくれる人がやっぱいるんですよね。その、うん、ちょっと帰ろうかみたいな。言ってくれるようなおじさんとか。
関西。関西やな。
関西っすね。
おらんかったな、今まで。
それは関西かやからか。あれ
おもろいな。助かるな。
ちょっとだけ待って、ちょっと待ってください。みたいな感じで。まあまあ、ワイワイしながら、うん、まあ、内心はもちろん焦ってますけど、まあ、帰ろうかって言ってもらえると、ちょっとやっぱ落ち着くんですよね。うん、けど、やっぱこっちが一人で在宅で、向こうがまあ、画面共有見てて、反応ない時とか、とはやっぱ日にならないプレッシャーになるというか、その、なんで動かないんだっていう、シーンみたいになってるっていうのは、いや、出社の時はね、楽ですよ、本当に。っていうのを思いました。
その、たくさん人数いる時の製品デモで、
うん。
動くと思ってる機能が動かなかった時あって、僕も。
ああ。
死のうかなって思いましたね。その場で。
いや、そうですよね。
なんか本当に、ま、これできるはずではあるんですが、みたいな。もう、苦し紛れに。買わせてなかったです。それでは。
ああ。やっぱあるんや。在宅のその不安とかプレッシャーって。
でも、正直もう、出社きついなとは思ってて。そこはどうですか？週3、出社、週2在宅？在宅でしたっけ、は
い、いえいえ、合ってます。
それってちょうどいいなっていう感じなんですか？
ね、割とちょうどいいかもしれないですね、僕は。
うん。
多分ずっと在宅って、まあ、あったっすけど、僕もなんかコロナあった時とか、あったっすけど、うん、ちょっとやっぱ寂しいなって。っていう気持ち。
そうですね。
うん。一方で全部出社の時は、もう普通に体力的に、チャリ乗って、電車乗って、チャリ乗って、みたいなのがもう、ちょっとしんどいな。うん、乗って、3対2っていうのは僕の中では結構もう、かなりバランスはいい。うん。
それはもう結構、今後も硬いんですか？動く、割と、そのままずっと行きそうな感じ。
あ、そうですね。なんか、まあそもそも家族の事情で、川木は家にいないと子供が帰ってきちゃうっていうのがあるんで、そこはもう、2、3年は多分当面揺るぎないですね。うん
うん、ちょうどいいならいいですね。
いやでも、会議だけは、やっぱ在宅の時しんどいんですよね。なんかすごいプレッシャーに、多分相対比較できちゃうからなんですけど、出社時楽だったなっていうのがあるんで、だから余計思うんですよね。ずっと在宅だと思わないと思う。
なんか商談とかもオフラインの方が楽そうですね。言われてみると。正直。
いやー、楽ですよ。う
ん、やるのは楽ですよね。まあ、行くのが大変ですけど。
行くのが大変。
うん。
なんかまあ商談とかって絶対やらないといけないことだと思うんですけど。
うん。
うん。
なんか、エンジニアの勉強会みたいな、こう社内でやってる LT 会みたいな。
うん。
やつとか、まあ、たまに喋ったりしてたんですよね、はい、僕前職とかでも。
うん、うん。
趣味で勉強したことまとめて5分くらい喋るみたいな。
うん。
やって。で、まあ、このリモートになってからやると、めっちゃ滝汗かくからやめましたもんね。前はもっとこまめにいろいろ喋ったりしてたんですけど、いや、で、これで、ちょっとここ見てほしいんですけど、とか言って、うわーとか言ってみんなでやってたけど、なんかあんま反応ないなとか、これ誰か興味あんのかなって、どんどん怖くなってきて。でも実際終わったら面白かったですとか言ってもらうこともあるんですけど。
うん。
なんか、異常な緊張感なんで、これ、ボランティアで、まあやらんでもええかってなってきて、あんまやってないっすね。
釣り合わないっすよね。労力というか、プレッシャーに。
やってる時が楽しくないですからね、あんまり。 しかもなんか、楽しくなさそう。誰がすか？
いやいや、
誰がや。
そう、自分が、自分で置き換えたら、
はい、
その、反応ない画面に対して5分喋り続けるの苦痛だなって思いました。
いや、そうなん
ですよ。いや、赤目貝さんの勉強会楽しくなさそうやな。うん。
やばい、誰がじゃ。おもろいわい。いや、しかも5分ぐらい喋って、じゃあ、なんか感想ありますかみたいな、なるじゃないですか。うん、司会の人とかこう回してくれたりして。前は、みんなこう同時に喋れるから、いや、そこ結構初めて知りました。あ、僕もです。みたいな、なってたんですよ。
うん。うん。
うん。
でも、リモートって、一人しか喋れないじゃないですか。
うんうん。
うん。
だからみんな、しっかりした意見以外は喋らないから、シーンってなってて、あ、もうすごく面白いですね。シーンって。他にある方いますか？シーン。はい、じゃあ次、ありがとうございました。次、みたいな。誰がやんねん、次。この雰囲
気で。わかるわかる。
逆に、その、プレゼンスを高めるの楽っすよね。そこで。自分の。
誰もやらないからってことですか？
例えば、最近、まあ、ちょっと前に、その我が社に、新入社員の方が。
我が社、はい、あ、その我が社みたいな言い方でしたっけ
我が社に。
あ、我が社。
はいはい。
まあ、赤メガネさんも、存じてると思うんですけど、お知りかと思うんですけど、新入社員の方入られて、
はい、
その、まずみんなの前で、その、入社初日に挨拶みたいな。
うん。
で、その時に、5分ぐらい自己紹介とかして、で、まあ、社長とかが、なんかその質問とか聞きたいこととかある人いますかみたいな。
うん。
声かけたんですけど、
うん。
上がらないじゃないですか、そういう時。
うん、
人多いですからね。
人多いし、なんかその、こんなこと、この場で聞いてもいいかなとか、思っちゃうじゃないですか。
うん。
だそこを逆手にとって、こう、ぐっと距離詰めに行くタイミングだなっていうのは思いました。
ああ、偉いな
ぁ。ティモシーさん、そういう時、質問してるイメージありますね。
そうなんや。
なんか、自分だったら質問されたら嬉しいんで、めちゃくちゃ。
いや、僕もです。
うん。
あえてします、そういう時は。頑張って。
いや、マジで偉いっす、それ。
偉いっすね。いや、絶対せんな。
絶対せん、俺も。
いや、したくないっすよね、普通。
こんな大人数の前で聞く質問ないな、とか。すいません。うん。社に構えてますね。聞いたらいいっすね。
そうやな、ね。聞いたらいいだけ
で。でもなんか、なんかそこは結構、ボケやすいタイミングでもあるかなと思って。
ボケ
よ。ええー、すご。
ボケやすいタイミングかな。
なんかその、ちょっとつかぬことを伺いますが、つって、
うん、
本当にしょうもないこと聞くとか、
ああ、なるほど。
とかってテクニックもあるじゃないですか。
うんうんうんうん。
それでやっぱ、覚えてくれると思うんで、そういうことされたら。
なるほどね。
仲良くなる一個のきっかけかなっていう。
いやー、人間ができてるな。
人間力の違いを感じさせられた。うん、
いやいやいや。濃すいテクニックですよ、これは。
いや
まあでも本当にその興味持ってるっていうのはもちろん前提にあります。
うん。
そもそも。
わかります。興味はね、持ってるんですよ。
そうね。
それをなんか、言葉じゃなく態度で示したいんですけどね。リモートはそれがならんので、難しい。
確かに表情とかうなずきでね、やるのできないから。
うん、そう。シーンって。興味なしみたいなのあるやん。
うん。
むずいよね。
反応、リアクション側のスキルが求められてるかもしれないね。
そうやね。
ああ。1.5 倍大きめにアクションすればいいんですかね。うん、うなずきとか。
ああ、でもリアルにそうか。確かに。
ちょっと僕も濃すいテクを紹介します。
はい。
お願いします。
画面共有するじゃないですか。
うん。
で、先に、はい、画面見えてますって言うっていう。絶対、これって絶対言えるし、絶対、まあ大体映ってるじゃないですか。
うんうん。
はい。
これ画面見えてますかねみたいな。結構一応みんな不安やから聞くんで、あ、画面見えてますっていうことで、その後の話一個もついてけんくても参加感が。これはおすすめです。
あ、一歩目っすね。
元気よくね。
うんうんうん。
やっぱそういうことですよね、本当に。その、コミットしてますよ、僕っていう。
うん。
アピール、大事だと思います。
おはようって言うみたいなね。
うん。
ちょっと僕も画面共有時のテク、一個いいですか？
はい。お願いします。
それぞれあるな。はい。
あの、ごめんなさい、皆さん知らないですけど、僕らはチームズなんで、あの、ファイルごとの共有か、画面全体を共有か選べるんですね。
うんうん。
うん。
で、僕は結構資料を行き来したりするんで、画面全体共有っていうのが多いんですけど、まあ、プレゼン、例えば僕がなんか仕様書レビューかなんかで、とあるファイルを見てもらいたいときに画面共有する。そういった場面のときに、共有した瞬間に開いているそのブラウザのページとかは、英語の論文とかにしとくんですよ。ちょっとむずめ。で、一瞬でパワポ全画面するんで、それは見えなくなるんですけど、あれ？うわ、なんかあいつ今すごい難しそうな論文読んでたんや、みたいな、ことを匂わすっていうのはどうかな。
なあ。
うん。っていうのはありますよね。うん。
ない。ない。あるんか
な？ない。
やってんのかな？
ない。
初めて聞いた。
あ、嘘。
いやでも、これ話題になってましたよね。ちょっと前に、1、2年ぐらい前に。
そうなんですか？
これはもうズバリ、錯覚資産じゃないですか？
え？
錯覚資産？
ニーチェですか？
錯覚資産っていう。いや、要は、まあ、その、ツイッター、まあ、現 X の、
いや、
もう S です。
いや、ノイズやな。はい。
まあ、フォロワー数多いとか、
うん、
例えば、その、プロフィール欄になんか、東大出身とか、その大手企業、大手コンサルから、
うん、
その、企業とかそういう強めのプロフィールとか書いておくことによって、
うん、
まあその、すごく見えるじゃないですか、要は。
ああ、うん、なるほど。
そう、まあ人、それが本当に実力かどうか、限らず、まあ、そう見せるだけですごい人は錯覚してくれて、まあ、それはすごい、うん、まあ、資産的な価値があるみたいな。
ああ。
錯覚資産ね。
っていう論があって、まあ、本にもなってるんですけど、ビジネス書にも。
へえ。
やり口、全く一緒だなと思って。
嫌やな。フォロワー多いとか、東大とかスラッシュで区切るやつと一緒たく
さん。嘘。明日からやめよう。俺、錯覚資産やってたん？はず。錯覚資産やべえ。
まあ、要はその。
詐欺師みたいな感じ？錯覚師。
錯覚。
ダサ。
まあ、錯覚師。まあ、その、英語の論文読んでるぐらいの人だから、すごい、説得力を持った意見を言ってくれるんだろうって思い込ませるっていうことですよね。
いやー、それめっちゃやってますよ。マジで。
へー。やってみよう。
やってみて。
それで、物事がスムーズにいくんだったらもう、そんないいことないですよね。
うん。うん。
まあまあ、正直ツイッターのタブ消してから共有してますね。
それはやった方がいいね。
僕あの、まあ、仕事中ツイッターね、見るのはいいですよね。大丈夫やな。
え？
ダメだから。
はいはい、いいと思います。
あ、いいっす
ね。いいと思います。
なんか癖で、あの、コマンド T で、ブラウザー、私、タブ、うん、コマンド TT って言って、そこでツイッター開くっていうのを癖でやっちゃうんですよ。
ああ、わかります。
なんか、手癖でやっちゃうから、うん、だから、気づいたら、うん、ツイッターの多分10個ぐらいあるんですよね。でも見てない。全部同じ内容から見ないんやけど。
はい
はい。
ずっとツイッター見てるやつみたいな。消して、まあ、それと一緒か、
うん。それと一緒やな。
それ消すっていう。
でも、結構、場が和んだりもたまにしますけどね。その、論文じゃないですけど、まあ、なんか、
あ、
違う資料を開いてたりとかして、それをちょっとあえてチラ見せすることで、ちなみにさっきなんか資料映ったけど、それ、で、ほにゃほにゃみたいな話題になるとか、
うん。
なんかテクとして定義されてそうな気がする。
あ、それはあるかもね。
ね。あとデスクトップとかに、おもろい壁紙とかしてる人とか。
はい。
それおもろいな。
あ、言う？それぞれのデスクトップ今何か、カミングアウトする？
全然面白くないけどね、俺の。
あ、そうなの、うん、みんな面白くないか。
Mac のデフォルトですね。
おもんな。そうか。やめときましょう、じゃあ。はい。
一回なんかでも、Google のチャットの、あれあるじゃないですか。オンラインの通話のツール。
ミートですかね。
ミート。
ミート。
あ、ミート。で、それボケて、宇多田ヒカルのオートマティックの壁紙をやって、
うん。
その中腰で喋るってのをやってたんですけど。
結構、ボケの比率
だいぶ振り切ってるな。
まあ、前職とかだと思うんですけど。
うん。
それやった後にお客さんとのズーム出て、普通に、あ、ズームというか、ミートに出て、普通に戻し忘れて。なんかちょっと、一悶着ありましたね。
もう悶着るんや。悶着るんや。まあありますよね。確かに。在宅あるある、うん、リモートあるある。はい。すみません、ちょっと。
はい。
そんなとこですかね。はい。
ちょっと聞きたかった。ちょっとあんまり案は出なかったですね。
あ、いやいや。でも、在宅の皆さんも緊張してるっていうことは、ちょっと嬉しかったです。うん、知れて。
過渡期かもね、もしかしたら VR とか出て。
ああ。
遠隔でもリアクションとかできるようになるんかもね。
確かにそうかもね。
確かに。今が一番辛いっすね。慣れ始めてなんか。
うん。確かに。5年後はもっと楽な気がする。
首凝るかもしれんけどね。VR つけて。
え、いいです、いいです。
いらん補足。まあ、首は凝るかもしれませんが。
いいです。次の終われん、終われん。え、それで終わり。すやん。
すやんからいきますかね。
こんだけ喋って。ちょっと気持ちいい、
ね。僕ら一人だけ、ダンボールのやつをつけるボケあります。うん、ダンボールにスマホ入れる、VR のやつをつけるっていうボケでやります。
何でしたっけ、ハコラスみたいな。
はいはい、
ハコスコ。
ハコスコか。
はい。
ありがとうございます。
はい。
ありがとうございます。
まあ、いろんな VR の形がありますが。
いやいや、下手くせな。
なんかありますか？
お願いします、ティモシーさん。
そうですね。ちょっとじゃあ旅行の話ですかね。
いいですね。
うん。
先月、家族3人。
はいはい。
神奈川の伊豆の方にちょっと、2泊3日ぐらい行ったんですけど。
はいはい。
まあ旅行、まあ自体は、まあそれ自体は結構ちゃんと入念に計画して行きたいところとか、全部回れて。
うん。
それこそ、赤メガネさんとかと、事前にこう、なんか戦略会議立てて。
ええ。
伊豆のおすすめをね、持ち寄りました、ね。
聞いて、ほんとそれ、割とそれ通りにちゃんと行って。
ええ。
まあ、楽しんだんですけど、結構問題がちょっと一個ありまして。
うん。
はい。
なんか、すごいつまんないなってちょっと一瞬思っちゃったんですよね。
ん？
いや、その、僕のそういうスタイルというか、
うん、
なんか、なんていうんですかね。まあ、これまでもそうだったんですけど、普通になんか観光地に行って、まあ、調べたところに行って、
うん、
観光地、ぽいところで観光地っぽいことをして楽しむってのをやってたんですけど、なんか、で、まあ、ホテルもね、結構満足できる、割といいホテルに泊まって。
いいじゃないですか。
いい温泉とかね、いい食事とかして、広めのベッドとかに。
めっちゃいいやん。
なんか、インフィニティプールがエントランスから広がってて、夕日がさーっとこう、差してきて。
めっちゃいいやん。
ウェルカムドリンクが、10種類ぐらいあって、ね、何でも飲み放題なんですけど。
うんうんうん。
で、思ったんですよね。つまんねえ。なんか、なんていうんですかね、こう、すごいその、物足りなさというか、
うん、
これ誰でもできるなぁじゃないですけど、
ああ
。なんか、誰でもできるか。
なんつう、言語化がまだ、正確にはできてなくて伝えるの難しいんですけど。
うん、うん、うん。
なんかすごい商業的だなというか。 ただただそのホテルとかにお金を使って、なんか行った気になって、なんかね、Google マップにスターつけて、おしまいっていう感じが、なんかすごい虚しく思えちゃったんですよね、正直。こういう感覚って共感してもらえるのかなっていう
のが
一個と、じゃあどうしたらその満足できる旅ができるのかっていうところをすごい考えてて、まあ一個はテーマを持つってことですね。
はいはい。
これがしたいっていう、もう本当にぶっとい軸をもとに旅をするっていう。まあ今のところの結論なんですけど、それが。なんか例えば、もう、夜、そのもう見上げたら本当視界に収まりきらないぐらいの満天の星空を見たいと、例えば。で、それを見るために、じゃあ長野のこの村の、この山の小高いところに行けると見れるらしいから、そこでそれを見よう。例えば、そういう強烈な目的があって、なんかそれドリブンで旅をしていく方が、なんか実は面白いんじゃないかっていうのをちょっと考えてまして。
なるほどね。
なんかそういう旅のつまらなさというか、とそれに対する解決策みたいなところを考えてるんですけど。これ共感してもらえますか、そもそも。
ああ、僕言っていいですか？
はい。はい。
共感しないですね。
共感しない方がしない。はい。僕いいですか？
はい。
お願いします。
僕はね、共感しない。
いや、僕は
言い方。じゃあ今日のゲストは、ティモシーさんでした。
自分で
去っていくスタイル。
自主離脱。
すいません、すいません。
いや、まあでも、なんか分かるような気もするが。
共感しない。
あ、ちょっと語弊はあるんすかもしれないです。共感しないって言ったのは、あっちっすね。その、確固たる目的を持って、
ああ、はい。
旅をすることで、つまらなさが解消されるんじゃないかっていう論が
はい
についてって感じですかね。
なるほど。その解決策と思ってるものが共感できてないと。
そうなんですよ。結構後ろ向きの意見なんですけど、例えば満天の星空を見たいとか、なんか、まあそれこそオーロラを見たいとかっていう確固たる目的を持っていって、いざ何か、まあ、天候なり、交通状況とかなりで、こう、見れなかったケースを考えると、なんか僕はそのダメージの方が、でかくなっちゃうんですよ。
はい。
だから僕は真逆で、その、目的を、あえて持たないっていう、旅行をこの数年ぐらい、あえてやってるって感じですね。例えば飛行機とホテルだけ取って、あえて現地あんま調べないっていうことをしておくと、
はい。
そもそも期待できてないっていう、なんかそのマイナスではないけど、
はい。
低めのスタートなんですよ。
はい。
設定も何も調べてないから低めで終わるんじゃない？
やっちゃうね。ちゃうんやね。
ちゃう。ある。
低めやからね、ものすごく、そう、物事に対する敷居が低くなってて、行った先で、例えば隣にすごく有名なマンゴーパフェのお店があったりとかっていうのを、調べていってしまうと、もうそれ目的になって、なんか、しまうんやけど、結構それアクシデント的に出会うから、事後的に知るというか、うまっ！え？と思って調べたらめっちゃ夢やんとか、そういうのが、そういう積み重ねが、なんか、つまらなさを解決していくというか、なんか そっちのアプローチもありかなっていうので、やっている。
セレンディピティみたいな
こと。あ、そうそうそうそう。偶然の出会いっていうのを、っていうアプローチもどうかなっていう感じ。
ちなみに、
はい。
家族旅行でもそういうスタイルなんですか？
あのね、全く同じで、この間ディズニーランドに行ったんですよ。
はい。
行きました？二人最近ディズニーランド。
去年行ったかな。
あ、早っ。最近やな。
10年ぐらい行ってないですね。
僕もティモシーさんと一緒に10年ぐらい行ってなくて、もう今は、ほんと情報戦みたいになってて、
その、はい。
もう、情報弱者が淘汰されていくというか、赤宮さん分かると思うけど、そのなんか、例えばチケットをスマホで、こう、とある地獄になったら連打しまくって、当選したらそのショーが見れるとか、そういうシステムなんですよね。
うん。
うん、だから多分本来はめちゃくちゃ調べていくべきなんですよ。その、
うん、
楽しむためには、もう、いかに効率的に回るかみたいなのを考え抜いた人が勝っていくシステムになってるから、
うん、
そうするべきなんですけど、うん、なんかそれをしてしまうとめちゃくちゃしんどいなっていうのもあって、
うん、
それこそなんか、旅行させられてる気分になるというか、そんな気がして、僕は、全く調べずに行ったんですよ。ディズニーランド。
逆に。
そうそうそう。ただ、そう、うん。その結果、ディズニーランドに関しては、もうほぼ楽しくなかったですね。調べなかったから。
やんな。
もうね、全然回れなかった。もうほぼ乗り物乗れずに、なんか、右往左往して終わったっていうのがあったんで、うん、時と場合によるんですけど、
外れ引く場合もあると。
そうそう、そういう、そういうテーマパークとか、多分そのアプローチは間違ってるんですけど、なんか、うん、とある観光地にフラッと行くとかやと、なんか、いいんじゃないかっていう。
ああ、なるほど。
気がするんですけど、赤嶺さんはどうですか？共感しないっていうことですけど。
まあ、共感しないにあげさせてもらったんですけど。
はい。
まああんま僕目的地に感動したことはあんまないかもしれないですね。
ああ。
飯とかも、カニとかね、例えば。
うん。
はい。
剥くの面倒いなと思ってるし、実は。まあ景色は結構好きなんですけどね。夕日沈むみたいな。
うんうん。
はい。
なんかそれ見ながら、いやなんか綺麗やなとか言ってるのが楽しいみたいな。
はいはい。
あんまり普通ではないですかね、だから。
なるほど。なるほどね。
なんか多分僕が退屈だなって思ったのは、もう、事前に調べて、
うん、
もう、1日目は、このルートで、こうこうこう行って、みたいなこと結構、細かめに決めていってたんで、
うんうんうん、
もう、ある程度全部想像できて、
あ
もう、Google の画像検索で、見てるんで。
まあ、Google の画像の方が綺麗ですからね、実は。
加工してるもんね。
いや、ラクシーで撮ってるから、あれ。
人間よりも綺麗な緑やから。
星空も足されとる。
だから想像は超えないですよね。
ああ。
ほぼほぼ。
なるほどな。まあ、
一個だけというか、ほんと。一つ、これは良かったなって思ったのは、ロープウェイですね。
おー。
うんうん。
あの、山を駆け登るロープウェイ乗ったんですけど。
うん。
あれ、それは、その、画像からは伝わってきてなかったんで、
うん。
ダイナミックさというか。
うんうんうん。
ああ、こんな頂上寒いんかとか。
ああ。
うん。
それはそのアトラクションとして面白くて、こう一番心が動いた瞬間だったんですけど。
うん、なるほど。
だから目的を決めずに、とりあえず行くってのは、良さそうですね。
確かに、予定決めすぎると、こなしていく感がね、結構出ますもんね。
そうですね、うんうんうん、こなしていくか、チェックポイントを、フラグ回収しに行くみたいな。
うんうん。
ありましたね。で、その、間に合わなかったらちょっとストレスだし、なんなら。
ああ、うん、そうそうそうそう。
ああ。
わかります。
減点方式ですよね。
そうなんですよ。加点方式の方がね、いい時があるんですよ、多分。
はい、確かに。その、期待してない方がどんどん加点されやすいと思うんで。
うん。
決めずに、出会っていく方が、こう、振り返った時に、面白かったなって思いそうな気はします。
それかなんかまあ、その、なんだろう。企画、もの的な、ことを、やるとか。うん、例えば、車で旅行するんであれば、その、無限ドライブスルーみたいなやつを、自らやるとか。
無限ドライブスルーすいません。
え
無限ドライブスルー
あれ知らん無限ドライブスルーって。
どういうの聞き慣れない。
どういうのでした
え、もうその、運転してる最中、視界にドライブスルーの店があったら、もう必ず入って何かを注文しなければいけないっていう、YouTube。
平成フラミンゴやん。
平成フラミンゴの大人気企画とかを、もう旅行の最中に入れ込んでしまうとかっていうのをすると、予期せぬ出会いが絶対にあるから。
あるやろな。ああ、でも面白いかもしれないですね。退屈さはないというか。
うん。まあ、
ロードサイド抜けられなくないですか？
抜けられないですけど、でも、ああ、まあそう、抜けられないですけど、ただ、あの、始まりと終わりはちゃんと決めてるんですよ。今日はこの日のこの宿に泊まるっていうのは決まってて。
あ
なんで、ある種そこはちゃんと計画していた、あの、プランを遂行していくんですけど、ただその過程がちょっと、はい、イベンタブルというか、あの自分が予期せぬ方向にあえて進んでいくようなことを入れる。まあ、家族でなかなかね、できないですけど、そういうのもあるかも。
確かに。いや、いいかもしれないです。家から行ったと思うんですけど、今回。その、
はい、
なんかアフリカの砂漠とかから置いてけぼりにされて始めてもいいかもしれない。
ひろゆき？
ティモシー。
ひろゆきじゃん。
で、東出と合流してもいいかもしれない。
ひろゆき。
最後、都市出てくるんですか？
ひろゆき。あれ、ひろゆきやから。
うん。いや、でも、共感もあります。あの、特に、やっぱりその、観光地回らされてる感とか、その、お金を落とさせられてる感とかっていうのは、特に有名な観光地とかでは、めちゃ思いますね。なんで並んでんのやろとか、っていうのは。
うん。
うん。それはめっちゃ共感ですね。
あと、ま、絶景ポイントって言うじゃないですか。う
ん。はいはい。
その、伊豆とかって、大体絶景なんですよね。
大体絶景ですから、まあ、もう絶景とは言わないですけどね。
それが普通になるんですよ。
ああ。
なるほどね。
で、これ、日本をバイクで一周してる YouTuber の人が言ってたんですけど、
はいはい、
もう、日本ってまあ、島国だし、そんなに国土も広くないから、うん、もう、ずっと絶景なんですって、日本を旅して
ると。ああ。はいはい。
飽きてくると、もう、海の景色とか、山からの眺めとか、
うん。確かにね。
伊豆でめっちゃそれ、思いましたね。
うん。
昨日もこの感じ見たわ、みたいな。
はいはい。なんか、僕が一番好きなのは旅館なんですけどね。旅館つかまあ、泊まる場所っていうのが。
ああ、はい。
着いた瞬間とかが僕は一番好きで。はい、それはどうですか、はい、あんまりいいですか、
まあ、そうです。まあ、結構テンション上がる瞬間ではもちろんありますね。
おぉ。
待って、でもなんかこう俯瞰してみると、
うん。
なんかすごい難しくなってくるというか。
はいはい。
なんかその、妻とこう連れて、で、ね、なんか、一泊三万ぐらいの、
うん。
宿に泊まって、うん、なんか、調子乗んなよって思うんですよね、ちょっと。っていう、上から見てる自分もちょっといて。
ああ。
そこがなんかこう、手放しで楽しめてない感じがありました。
ああ。
もう行くなって話なんですけど、そんなやつ。
いやいや、まあでもわかりますよ。僕もあの、うん、結構、駅から近いいいマンション住んでるんで。
はい。
身の丈に合ってないなとは毎日思ってます。もっとしょぼいとこ住めよ。 在宅やのに駅近い必要ないやろって、いつも思ってますけど。
ああ。そうか、そこは素直に喜べないんやね。なんか、ここまで来たか俺、みたいなことにはならないってことなんですね。
なんか、笑ってまう感じというか。
なるほどな。
その、笑ってきたんですかね。合流してる他の人とかを。
いや、いい、まあ、嫌なこと言うね。
笑うか、あの、山冠みたいな方ね。山冠に虫みたいな。
あの、わかる。たたりみたいな。
難しい方の笑うね。
はい、あざ笑うね。
すいません、ちょっと。嫌なこと言ってしまいました。
進撃の巨人で使われがちな笑いですね。
あ、そうなんや。
いや、まあ、それをな、いや、なんか、そういう暮らししてもな、とか思ってると、いざ自分がそういう暮らしできた時に、素直に喜べないみたいなある。
ああ、はいはい。そうか。
一個、まあ、話してないところで言うと、カフェとか、なんか、陶器を買うとかは結構好きだったりするんで。
ああ、はいはい。
食器とか。割と土地土地になんかあるじゃないですか。そういう。根付いたお店って。
ですね。
そういうのは結構土地ごとに行くようにはしてて。そういうのは面白いですね。まあ、これは結構目的を作っていくタイプの方の話ではあるんですけど。
あ、それめっちゃいいですね。それは僕もめっちゃわかります。ローカルフードとか、ローカルストアみたいなとこに行くっていうのはめっちゃ、めっちゃ楽しいですよね。
そうですね。
うん。それはわかる。まあ、旅行を楽しめないということですかね。下手まとめ方下手
まとまったね。どのチャプターも解決はしてないからね。
シャーっとなんか
難しい。
ぬるるですね。ぬるぬる。
問題提起だけは
問題を膨らまして、次に行っていくポッドキャストです。
はい、とか言いながら。
あ、でも、ネクストアクションは決まりました、今まで。
どれになりました?
ちょっと熱海にちょっと今度行ってみようかなと思ってて、まあ近々。
はいはい。
何も決めずに行こうと思います。
ああ、いいですね。
来た。
うん。とりあえず行くでやってみようかなと。
そうっすよ。これほんと期待しないっていうね。マインドが一番いいんですよ、実は。
熱海ぐらいだったらそれやってもいいかなっていう。
いいっすね。
初札幌でそれちょっと難しいと思うんですけど。
期待しない。
いや、いいんじゃないですか、札幌でも。
初札幌でも。
うん。
まあ、確かに。意外とその辺の寿司屋美味しいとかいますもんね。
うん。ああ、そうそうそう。そういうのがね、一番楽しい。うん、
とか、結構並んで店入ったら案外チェーンで東京にもバリバリあったみたいなね。
はいはい。あ、
おもろいじゃん。
名のあるチェーン。解決してましたから。
あ、
解決策を提示してもらいました。
よかった。ポッドキャストやっててよかった。はい。
ちょっと時間もね、結構いい感じですけど。
そうね。あと一個ぐらい行くか。
うん。
どのバトルにする？あ、違うか。バトルは違うか。
伺ってますね。下に立って。
なんか、クソメガネさん、なんかあるかな？
誰がクソメガネ？
え？
赤メガネね。
あ、赤メガネ。すいません。
いや、まあ、米
これ何米も。
いや、もう、まあ、まあ、米ビツに米入れてるんですよ。5キロ分ぐらいの。
米ビツって何っけ、
はい、米ビツってね、あの、まあ、ガラスの、
ああ、米ビツ。
あの、入れ物で米ビツ。
はいはい。うちも
そ
うや
わ。それにこう、はい、シャーって米を移して保存してるんですよ。で、こうご飯炊くときにそこから何合分か取って炊くみたいな感じで、今日夜炊こうと思って、その米びつ出そうとしたらめっちゃ重くて、米びつ。あの、ガシャンって倒れて、そこら中に米ばらまいたんですよ。
はいはいはい。
ああ。はい。
もう最悪でしたね。どうですか、これ共感は。
じゃあ僕から言っていいですか？
お願いします。
これはですね。
はい。
共感しない。
あれしない。割れたか。たくさんじゃあ、お願いします。
まあ、それね。
いない。
まあ、俺、それね、ちょっとね、うちの ね、ちょうど小学校が学級閉鎖になっちゃって。
あれあれ、ちょっと上書きされてる。話おもんなさすぎて上書きされて
る。嘘です、嘘です。わかりますよ。僕はこれ共感なんですよ。
ありがとうございます。
僕は、その、同じく米びつ、ガラスじゃないんやけど、ステンレスの米びつに、丸ごと、なんていうんですか、袋をガバッとあげて、袋から丸ごと移すわけじゃなくて、袋ごと入れるんですよ、僕は。
ああ。
イメージ湧きますかね。5キロとかの、米の、袋の上部だけこう、ハサミで切って、で、そのまま、米びつに入れる、っていうことをする
ん
です。
立てるんや。立て
て。そうそうそうそう。立てる。はい、そうそうそう、うん。結構、その時に、全落としはしたことないけど、結構ある。うん、こぼれたことは。
全落としはもう、相当っすよね。
全落としえぐいな。
絶望じゃないですか。
うん。
いや、まあ俺も7割ぐらいよ。3割残った。
いや、7もやばいって。
大半。大半。
しゃーしゃーしゃー。誰もおらんかったけど、おーいって言ったから。マジかよって言ったね。
え、それってさ、どうするん？さすがに食えんか。
いや、どうなるな。でも洗うから食えんのかな。
なんか洗うやつは食える気もするんやけどな。炊、うん、くしな、その後。
え、そうやんな。
うん。うん、あ、ちゃうか、赤嶺さん、そのまま食べる派か。
生米で、
その。ゴリゴリゴリゴリ
っっ。生米、その。ほら、まあ、そんなほら。くちゅくちゅペッてやって日本酒作ってます。
あ、ごめん。めっちゃおすすめの米紹介してもいい？
あ、聞きたい
かも。あ、それ、ちょうど聞きたかったです。
え？
あ、
お願いします。
マジで。これマジでエグいんやけど。はい、これやばい、明日からほんま楽天、これソールドアウトちゃうかな。大丈夫？
え？ 2 個売れるだけじゃないですか？
リスナーに？
いや僕らに。
あ、リスナーですらないか。スピーカーか。いや、これはね、あ、前置きとしてね、僕、おじいちゃんが米屋さんなんですよ。おじいちゃん夫婦が米屋で、まあ今はもう引退されてるけど、米屋さんの、で、僕もかつて米屋さんの二世帯住宅で住んでたんで、米大量に置いてあったんですけど、そのおじいちゃんおばあちゃんが、これはやばいぞって言ってくれてる米です。
かなり期待できるね。
期待。え、それその、なんか、問屋だけで流通してるとかじゃなくて。
ああ、いえいえ。楽天でポチれます。
買えるんですか？
もちろんっす。楽天でポチれる。
すごい期待度が今、合ってますけど。
これはまあ知ってる人も多分いるとは思うんですけど、夢ピリカというブランドです。
ああ、なんか、あるよね、夢ピリカ。
うん、あれちょっと待って。うん、え、うん、
あるよね。
うん、ありますよね。
ある、あ、まあまあまあ、そうか。あ、はいはい。名前はね、もちろん、聞いたことあると思います。
はい。
はい。
でね、まあ、ちょ、僕いつも楽天でポチってるんですけど、うん、うん、楽天の夢ピリカは、真空パックなんですよ。
ほう。
うん。
イメージありますかね？普通にふにゃふにゃした袋に入ってる、スーパーとかで売られてる米じゃなくて、
うん、
もうね、うん、殴ったら殺されるぐらいの硬さでやってくるんですよ。
ガッチガチに。
ガッチガチに。で、そこにハサミとかで切れ目を入れると、シューッって、一気にこう、米がシャーッと袋の中で、ほぐされるんですけど。
うん。
うん。
この真空パックの夢ピリカは、マジで一回食べたらもう、他の米には移れないですね。
へー。
い
や、騙されたと思ってマジで、こんな風にせっかくポッドキャストやってるんで、買ってみてください。
いや、買ってみたいけど、真空パック夢ピリカって調べたらいい？
銀シャリアって調べてもらったらいいかな。
銀シャリア。
ああ、赤い袋のやつですかね。
うん、そうっす。で、これね、真空パックじゃなくても注文はできるんですけど、プラス何ぼかで真空パック化できるんですよ。
ほう、空気抜けるんや。
そう。うん。ドンキがやってくる。なんか、 ごっついドンキがプラス500円ぐらいでやってくるんですけど、そっちがね、マジでうまいっすね。うん、
へぇ、
真空パック化されてることってそんな重要なんですか？
重要っすね。あのね、僕ら、4人家族は、1、2ヶ月で10キロぐらい食べるんですよ。
で、結構食うね。
はい。
結構食うんですよ。で、5キロずつ買うんですね。一度に5キロを2袋買うんですけど、1個を真空パックにしてるんですよ。
うん。
うん。
で、もう1個は、真空じゃないパックにして、あえて分けてるんですよ。
うん。
だからね、ベンチマークできるんですよ。なんと。
ああ、確かに。
あはい。
で、たまにこうね、クイズを出すんですよ、家族に。
うん。
そしたらやっぱね、真空パックの方がうまいんですよ。
へぇー。
もう米がね、もうツヤツヤで甘くて、うん。ほんまにそうで、これはね、なんとね、弊害出てます、うますぎて。上の子は、夢ピリカしか知らずに生きてきたんで、
うん。
小学校って給食なんですけど、
うん、
食べれないらしいです、はい、米。
そんな違う。そんな違うの？
そう。これほんま弊害出てます。
貴族みたいな話っす
ね。確かに。
まあ米貴族っすね、いわば。
本当に米貴族で、庶民の米食えんくなってます。なんと。
そんな？
これはちょっと5キロだけでいいんで真空パックぜひ買ってみてほしいですね。おぬぬめです。
買うな。
僕最近炊飯器買い替えまして。
おうわジャストやん。
しかも、その、大学の時に買った、マイコン式の、6000円ぐらいの、いっちゃん安い炊飯器で
、
ほんと今まで食べてたんですけど、ちょっとハイエンドのやつ買いまして。
うんうんうん。
だからそれで、食ったらほんと、びっくりするかもしれないですね、じゃあ。
多分、そのハイエンドに変えた時点で、結構変わりますよね、はい、そもそも。
いや、だいぶ変わります、正直。
ね、同じ米なのに、こんなに違うっていうぐらい変わるのに加えて、ちょっとこの夢ピリカがやばいっす、はい、マジで。
やばいかもしれないですね、そのハイエンドモデルで真空パック、うん、飛ぶかもしれないですね。
うん。倒れる。飛ぶかもしれない。うん。倒れるんじゃないかな。
あ、吹き飛ぶかもしれないです。
多分3人で。夜ご飯食って飛んで、気づいたら昼とかじゃないかな。3人リビングで倒れてる。はっとか言って。
師匠。師匠出てるな。
師匠。そんな、マジの師匠や。
弊害出てます。これマジで。うん。
でもいい米食べてきたたくさんが。
うん。
ね、言うからには、ま、間違いないでしょうね、それは。
そうなんですよ。これおばあちゃんに一回おすすめされてから、もうちょっとこれやめられなくなってしまってます。あ、そうそう。むちゃくちゃたまに、あ、やべ、米なくなったって言って、楽天でポチって間に合わないとき、目の前のローソンで、なんか、秋田小町とか買うんですけど、2キロとかのやつ。
うん。
うん。
別物の料理です、あれは。うん。あれは別物の料理。
そんな
、うん、
そんな米にこだわりあったんや。
あれはね、格闘技で言うね、K1 とライズぐらい違うっていうのが
分かりやすいかな。違いますね。
またこの終盤格闘技で例えるやつ。
違いますね。
終盤格闘技化してしまう。
がっぷり4つ、もしかしてがっぷり4つってこと
?4点ポジションからの膝蹴りはなしな
これ、この場合。そういう意味
なの
そういう意味。ユナニマスディシジョンで食らえますか
どういう意味
ユナニマスディシジョン。すいません。いや、ほ
ん
とね。
すいません。はい。
まあ、でも、言い過ぎなぐらい、言い過ぎじゃないぐらい、銀シャリアンの夢ピリカ。
いや、でも、尋常じゃないぐらいレビューついてるんで。
あ、そうなんですね。
間違いないと思いますね。うん。
ぜひぜひ。
確かに昔タックさんちお邪魔してご飯一緒に食べたとき。
あ、うん。
なんか、
うん。
ご飯めっちゃ美味しいなと思って4杯ぐらいお代わりしたもん、ね。
あ、してくれた。
うん。うん、若干空気悪くなってたけど。 照りついてたけど。
まだいい。
みんなそれ食べるから。
ほんまに食べなかったの。そういうからくりやったんか。
あの時はすでにもう、うちは夢ピリ欠かされてたから、多分そうやと思う。
へえ、めっちゃ楽しみやな。
楽しみっす。
ぜひぜひ。
これちょっと娘に開けるの怖いぐらいっすね。
いや、多分ね、戻れなくなっちゃうから、多分小学校とか、不登校になるかも。まずすぎて。大丈夫か
な。ちょっと周りからも浮いて、ノートとかにマジックで、米貴族みたいな落書きされるかも
しれない。やべえ、人の人生変えてしまうかも。ごめん。
貴族。じゃあ娘には、タイ米食べさせます。
それはそれで、同じじゃないですか。
それはそれで。
過度な気
分。はい、すいません。ちょっ
と、コメント
言う。いや、でも、買います。これ間違いなく買います。はい。
あ、ぜひぜひ、ちょっとまた、買って食べたぐらい、3人が食べ終わったぐらいに、ちょっとまた喋りましょう。これについて。
米買
い？米特集。
米、特集米。
知識の偏りすごいですけ
ど。確かに。
はい。あ、これでも、ふるさと納税でももらえそうですね。
あ、そうそうそう。
なるほど。
もし枠余ってる人とかはいいかもしれないですね。
うん。
そうですね。多分ちょい高なんですよね。1000円ぐらい高いんじゃないかな。いわゆる、
はい。
いわゆる一つの米と比べると。
ああ、そっか。じゃあ普通に頼んだらいいか。
うんうんうん。
これもう今、食べたいんですけど、米びつに入ってるあと3キロぐらいがもうしんどくなってきました。
ああ。倒したらいいです。倒したらいいです。
うん。
倒した
ら倒して、娘に拾わせたらいいと思う。
うん、変な教育も入ってんね。
そのまま食わせたらいい
です
。
生米で。それは亀金さんよ。
やれましょ
う。え、ちゃん、炊いてないんじゃないの、
うん、ありがとうございます。米でね、広げていただいて。
あ、いえいえいえ。あまりにも薄かったんで、赤目さんの話が。あまりにも薄かったんで、ちょっ
と。ショックやったんでね。新鮮さだけで言ってます、これ。ほんま、ついさっき起きた。
あ、ついさっき。それは言うべきです。
一人叫んで、うわぁ、きつ
い。いや、きついな
ぁ。ギャスで言おう。
ショックって言いました、今。
ショックって言いました。
あ、ショックってことは、あのね、ケラモフがね、鈴木千尋にやられたぐらいのショックってことですかね。
あ、例えばそれね。わかりやすく言えばそうかな。はい、
ケラモフ？
あ、うん。
そうですか。
国の名前？
いや、国はアゼルバイジャンです。
アゼルバイジャン
です。アゼルバイジャン。
はい、はい、首都バクーです。
首都か。もう格闘技じゃない。格闘技の知識を超えてます。
いや、すみません、失礼しました。出すぎました。
あの、アスミかけるっていう MMA ですよね、それ。あれ。MMA ですよね、総合格闘技。
うん。
MMA ですよ、はい。
MMA の漫画あって読んでるんですけど、結構面白いです。
あ、見たいですよね。
明日にかける。
明日にかけるかな、ちょっと、どこで区切るか分からないけど。明日にかけるかな。
明日
にかける。
いやいや。え、決まってるやろ。
そういう、いや、カタカナで、明日にかける。
明日にかける。
え、歌しか出てこへんねんけど。明日にかける。
明日、みね。
み
まみうめものみね。
明日みかける、
うん。どういう意味、
読んでてもわからないですね。
見かけるってこと、
明日見かけるか、明日見かける。
明日、
うん、
え
ちょっとわかんないですけど。少年が MMA に出会って、ジムに通いながらやっていくスタイル、漫画です。
ああ、まあ、今あるやろね、確かに。あ、ほんまや、カタカナか。明日見かける。
よかったら読んでみてください。
あ、ありがとうございます。ちょっと絵が苦手なんですが。うん、ちょっと読んでみます。
率直な感想。
ブレイキングダウンみたいなやつ出てきます。
え、口喧嘩ってこと？
いや、なんか、地下格闘技みたいな。
ああ、はいはい。なんでもありみたいな。
そうそうそう。
うん。
そんなとこですかね。
そんなとこですかね。お、確かに。
うん。
ちょうど2時間ぐらいですかね。はい。
いやー、ティモシーさんありがとうございました。2週連続で。
ね。
いえいえ、ありがとうございます。こちらこそ。多分。まあ、まだ2割ぐらいですかね。話したいこと。
そうですね。メモ的にはそうですね。
メモって全然消費できないよね。3つぐらい、3つ4つしか喋れんから
。確かにね。な、難しいな。
意外と出したけど喋れないとかありますもんね。
うん。
うん。ちょっと難しいな。特にテーマが。
それもまた。
ない分。
まあでもよかったですね。いろいろ。
うんうん。
はい。
横断的に喋れたということで。
そうですね。
そうです。
いろいろ趣味や仕事や、コンテンツや。あ、米や。ぜひ。
うん。
じゃあまあちょっと今日はそのとこかな。ちょっと雑談回になりましたけど。
はい。
はい。
次回はさすがに日本統一ですかね。
次回日本統一やな。
前半戦振り返りかな。
そうやな。語らなあかんことがあるね。
あるね。
いや、ティモシーさんも、まあちょっと民か。日本統一、どれぐらい進めているのかよくわからん。
いやー、このポッドキャストを聞いていただいたってこと、まあ、ファーストラブ初恋見ていただいたっていうことであれば、バチェラーとかどうなんやろね。おもんないか。
バチェラーはおもろいやろ。
うん。
でも、あれ
って面白そうっすね、バチェラー。
あれはでも、その、リアルタイムに追ってる時が一番面白いんじゃないかなと思うけどね。
ああ、確かに。次のバチェラーの時に見るとかね。
あ、そうそうそうそう、そう、うん。うん。その予想しながら見るとか、そういう面白さがあるからね。
うん。
うん。
確かに。
バチェラー、はい、ラブトランジット、ラップスター誕生。
うん。
ルローニ剣心。
うん、うん、うん。
あと、ノベルコアとかですかね、特集。
そう。あと、カフェ。カフェ。
カフェ。懐かしい。やったな。
はるか昔に特集カフェっていうので。あ、特集グミもあるやん。
あ、93回ね。
これは OS。
あ、グミ、
うん。
僕が唯一事前にめっちゃ調べた回です。
昨日聞いてました。
あ、マジですか。
あ、そうなん
だ。小グミ買いました。
小グミです。はい。ちょっとまた何かあったら喋りましょうよ。
はい。呼んでください。何回でも。
あ、ありがたい。ありがとうございます。
準レギュラー。
はい。
準レギュ
ラー。
形で出させてもらえたら。
ぜひぜひ。
とても嬉しいです。
ぜひ。
お願いします。
はい。
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 じゃあ今日はそんなとこですかね。
はい。
はい。じゃあちょっと。はい、2週引き続きティモシーさん、お越しいただきました。ありがとうございました。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はーい。